皆さんこんにちは、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは、11月13日金曜日、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、お久しぶりに私長谷川が司会進行を務めさせていただきます。そして今日のゲストは、
はい、農園長の大谷健二です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日のお題を言ってなかったですね。
はい、
小児
聖
護、小児聖護、それはボスとやるやつですからあんまり詳しく聞いたことなかったんで一回聞いてみようと思ったんですけど、はい、その何でさ、有機農法、
はい、
有機農法とかそういう、まあ、無農薬農法とか、
はい、
その辺について、はい、お聞きしたいなと思うんですけども、
はい、
そもそも基本的なことなんですけど、
はい、
有機農法って何ですか。
はい、まあ、そもそも基本的な話なんですけど、
はい、
私は農学者ではないので、
はい、いや大谷流でいいですよ、
はい、
農園長流で
一応すごく詳しいことにしときましょう、
はい、
で誰にも分かるように、優しくお話を、
はい、そうです、噛み砕いて、
いただきたいと思います、
はい
はい。まあ、有機農法って言いますと、有機がある以上は、
はい、
無機があると。
そうですね、
それに対応する言葉だと思うんですけども、
はい、
まあ、一般的には無機と言われるものは化学合成で作った肥料、いわゆる化学肥料とか、
うん、
そういったものが無機肥料で、
はい、
それに対抗する言葉が有機肥料と、
はい、
ですので化学肥料を使わない農法の方が、
はい、
有機肥料と、
はい、
いうのは一番分かりやすいんじゃないですかね。
じゃあ例えば化学じゃない有機肥料っていうと、馬粉とか牛粉とか、
はい、いわゆる霜越えとかそういう
人粉とか、
はい、家畜の粉とか、
はい
はい、
そういうものが、
そうですね、
自然に生まれてくるもの、
はい、
人間が手を加えないものを肥料として使えば有機農法になると、
まあ、基本的にそうお考えいただければ、
簡単に言えば、
そうですね。ですのでその元が生き物じゃないですか、うん、腐葉土にしても、はい、植物であっても生き物ですし、
はい、
例えば鳥の鶏粉にしても牛粉にしても、元は生き物じゃないですか、
はい、
そこから出てるものは、
はい、
基本的には有機肥料という解釈でいいと思います、
はい。
逆に言うと化学肥料はどちらかというと石油からできているものとか、
はい、
多いじゃないですか、
はい
はい、
無理やり作ったような感じの
化学合成なんで
ものっていうことです
ね。ケミカルですからね、
はい
はい、そういう考えで一番分かりやすいと思います。
じゃあ世の中で一般的に例えば、ホームセンターとかで売られている肥料っていうものは大体無機肥料、
はいはい、無機肥料もしくは有機肥料も結構
あるんですか。
鶏粉とか牛粉とかは当然売ってますし、腐葉土なんかも売ってますよね。
はい、
はい、っていうところですね。
それは人間は手は加えてない。
加えてますね、
発酵させてるぐらい。
そこがまた次の問題で、まあ、その肥料と堆肥っていう問題もあるんですよ、肥料の方が肥料効果があるないということで、その窒素リン酸カリみたいなありますよね、
はいはい、
そういったのが入ってるのが、
はい、
有機肥料と言われるもので、
はい、
有機肥料もその発酵しているものと発酵してないものがあるんですよ、
はい、
で発酵してるものは発酵肥料とかって言うんですけど、あとホームセンターとかで言うと完全発酵とか、
はい、
完全堆肥になる、完全っていう言葉が、
はい、
完熟とか、あれみんな発酵してるという意味なんですけど、
はい
はい、ですのでその有機、ただ単に有機のものと、有機物をもう一回発酵させたものと両方あります、
はい。何でもかんでも有機がいいっていうわけでもないんですかね。
有機がいいわけではないですね、まあ、あとちょっと細かい話になると、なんちゃって有機っていうのもたくさんあって、
はい、
例えばやっぱり今はスピード化の時代、
はい、
大量生産の時代、その20世紀の流れをそのまま組んでるものがあるので、やっぱ発酵待てないんですよ、時間かかるし、
はい、
例えば広場でやってるとしたらその家賃って土地代がありますよね、
はいはい、
それを早く回収するためには発酵を待てないんですよ、
はい、
投下した資金に対しても時間に対しても、ですんで、
はい、
発酵を早く終わらす方法があって、なんちゃって発酵っていうのが結構多いわけですよ、まあ、簡単に言うと水分抜くんですけど、はい、そうすると腐敗しないんで、
ああなるほど、
はい
はい、
そういうのも一応完熟とか
書いてあることは書いてある、
はい、
はい、
その後だから使った時に、はい、発酵してれば腐らないものが腐敗に傾く、
うん
うん、っていうものが結構あるんで、うん、ちょっと水分加えただけで腐敗するのは完熟じゃないことが結構、はい、多いですね、うん、んでその有機と無機は違いますし、堆肥と肥料は違いますし、
はい、
有機もその発酵したものと発酵しないものと分かれると。
ややこしいですね。
大学の授業みたいになっちゃうんですけど、なんか黒板書かなきゃいけないかなみたいになっちゃうんですけど、
ああ、
でもそれぐらい分かれているのは実際です。うん、で今のその有機であれば肥料をたくさん入れたらいいのかっていう話ですけど、
ええ、
それはもう人間も全く同じで、
はい、
有機肥料で作った農産物であれば、はい、いくら食べてもいいのかっていうのと全く同じで、
はい、
良いわけはないんですよね。
まあそうですね。
ええ、
まあ肥料入れない方がいいっていう時ももちろんあるんですよね。
そうです。
本当は肥料なしの方が一番いいんですか、できるなら。
そこがまあ研究課題ではありませんけど、
ええ、
まあこの農園の課題でもあるんですけど、
はい、
じゃあ肥料はなくてできるのかっていうことになると、
はい、
収奪農法でなくても循環サイクルがないと難しいですよね。
はい、
だから人間もその循環の中に入ればいいですけど、その霜越えをまた戻すみたいな、
はいはい、
うん、でもそうでなければ収奪的になっていきますよね。
土の栄養だから全部取っちゃってるっていうことですか。
そうですそうです、そういう方向になりがちですよね。
じゃあ土にも栄養をやっぱり与えてあげないといけない。
はい、よく山の木は枯れないじゃないかって話がありますけど、
はい、
あれあそこで循環してますもんね。枯葉が下に落ちるんで、枯葉を誰かが吐いて外へ持ってったり、ね、下水に流したわけじゃないじゃないですか、
はいはい
は
い、
一部は川に流れても全体のわずかな部分で、
うん、
ほとんどはそこで回ってるんで、
うん、
で枯れないんですよね。あとはその稲のようにほとんど肥料を与えなくても次から次へ、
うん、
毎年取れるようなものっていうのもありますんで、
はいはい、
そのと肥料の関係は必ずしも、うん、一致はしていない、
うん、今お米作り終わって稲田村農園で麦やってんじゃないですか、
はい、
いわゆる二毛作っていうやつ、
はい、そうですね、はい、
米作り終わったら土を寝かして来年に備えてっていうことはやらなくてもいいんですか、
はい
はい、その方が土のまた栄養が戻ってくるとか。
この土の問題がまたその、一つはそのイオンの還元の問題があってちょっと難しい化学式のプラスマイナスの話とか、
はい、
それから脱質って窒素が地中から出てしまう、
はい、
地中に栄養分としてあったものが空気中に出てしまうっていうのがあって、例えば稲わらを生でそのまますき込む、
はい、
戻してしまうと、
はい、
その稲を分解するたけびに地中の窒素を使ってしまうので、うん、脱質が起きてしまうとかっていうのもあるんですよ。
だから藁はほったらかしにしとかないっていう
のが多いんですけど、うん、でも美味しい米は窒素がないんですよ、あまり、
うん、
タンパク質が少ない方が米としての味もいいし精度も高いんですよ、
栄養的にもですか、
はい、だから脱出してもいいんじゃないかとちょっと思う節も私はあるんですけど
でも育ちがあんまり良くないとか
栄養がない、育ちもね、タンパク質がない方が美味しいんですよ、いい米なんですよ。逆にカルシウムが多い方がピシッと立って、
うん、
窒素が多くなると倒れやすくなるんですよ、
うん、
よく稲が倒れてるのも台風で倒れるのありますけど、
はい、
風に耐えられなかったのは窒素過剰が多いんですよ。
栄養過多っていうこと。
そうですそうです、うん、タンパク質の取りすぎ、うん、人間でいうとプロテインの飲みすぎみたいな、うん、そんな感じです、
うん、
そうすると踏ん張りが効かないですね、
うん、
一見強そうで。
なるほど。
はい、
あとはね、有機とか、
はい、
有機肥料の話じゃないかもしれないですけど、
はい、
農薬使わないで例えば自然のままほったらかしとくと、
はい、
虫がつくじゃないですか、
はい、
その虫とかあらゆる病気とかを、まあ、寄せつけないためにその植物自体、野菜なら野菜自体が、
はい、
体の中で毒素を作り出して寄せ付けないようにすると、
はい、
でその毒素が人間にとってあんまり良くないもの、
はい、
農薬よりも悪いものだっていうようなことも言われてるっていうのをちょっと聞きかじったことあるんですけど、
はい、
それはどうなんですか。
まあ、農園を観察 をですね、作業の合間なんで研究者のようにこう一点をずっと観察してるわけではないですけども、
はい、
まあ、観察してる範囲で言いますと、
はい、
そもそもその農薬を使う元ですよね、害虫と言われるもの、
はい、
病気と言われるものもありますけど、特に害虫なんて分かりやすいんですけど、あの美味しくて健康なものは食べません。
害虫が、
はい、すっごく美味しい食べれば、まあ、この辺ではみかんでもいいですけど、
はい、
キウイでもいいですけど、すっごく美味しい人間が食べようと思う美味しそうなものって害虫来ませんね、
うん、あ、そうなんですか、
はい、それよりもやっぱり弱ったもの、
あ、
うん、害虫来ますね、
うん、
だから現象だけ見ると、
うん、
あの弱、害虫が食べて弱ったように見えるんですけど、
うん、
でもその元は弱ってるから害虫が来た、
うん、
それが人間が見ると害虫が食べて弱ったように見えるっていうのはすごく多いんですよ、
うん、まあ、人間の体と一緒だと、体が弱ってるから風邪ひくとか、
そうそうそう、
そういう感じ、
そうだから別に毒を持って毒を制してるわけではなくて、
ああ、もう
簡単にオーラみたいなもんで、
うん、元気なら虫は寄ってこないっていう
抵抗力とか、うん、そういうことですよね、
うん、
はい、いや今も大根とかね収穫したばっかりですけど、
はい、
虫食ってる大根抜くと下が傷んでんですよ、
うん、
穴が開いたり虫が他の虫が食べてたりとか、
ええ、
と上の葉っぱ食べられてるんですよ、ね、
じゃあそういう、まあ、もともと弱ってるところに虫が来た場合に植物自体が有害なものを出す可能性はあるかもしれないと、
そこまでは
わからない、
うん、ただまあ自然のコントロールとして、
ええ、
その宇宙の生成発展みたいなちょっと、うん、怪しい宗教的みたいな、
ええ、
そういうところから言うと、
ええ、
地球も世の中もいい方に向かってるんですよ、
はい、
大前提みたいになっちゃいますけどね、
ええ、
どうやら向かってて、
うん、
だからいいものは残したいと思うんですよ、
うん、
善は残して、
ええ、
悪は滅ぼしたいという、
はい、
はい、あの完全懲悪みたいな、
はい、
ヒーローの世界みたいになってて、
ええ、
そうするとやっぱ悪いものは、
はい、
残さない方向に持っていくんですよ、
ああ、
その一つが害虫とか病気が入って、
うん、
残さないという、
うん、
はい、
じゃあもともとそれは淘汰される運命だったと、
そういうことなんですよだから淘汰されないようにやっとくといいですよっていうのがその有機農法とか発酵農法とか、
うん、
自然農法の人たちの考えで、
うん、
でも実際そんなに生産力もないし、
ね、
そんなこと言ったら食べ、ね、飢餓が起きちゃうでしょっていうところで、
うん、
手っ取り早いのがその本来虫とか病気が食べるものを、
うん、
そっち側の言い方をするとごまかして、
はい、
人間が食べちゃえと、
ああ
そういう話ですね、
うん、
そのためには農薬とか、
ね、
うん、本当は虫の餌なんだけど、
ね、
虫の餌じゃありませんよっていうふうに作り変えちゃうんですね、
ああ、
うん、本来はだから虫が食べてそれで土に帰って終わりなんですよ、
うん、
だけどこれは人間が食べるもんだからって
まあ、無理やり延命させてるような感じと、
そうですそうです、うん、消滅させないで、
うん
うん、
持ってっちゃう、薬漬けで延命させて それを食べてるっていうような感じ、
そうですそうです、
あ、
それをいかにパッケージをきれいにするとかワックスをかけるとかいろいろありますよね、発酵剤を使うとか、朝ねスプレーをするとピンとするとか、それもだからその元気でないものをそう見せてるだけなんですよね、
あ、
うん、だそれはそれでどうかっていう問題はあります。
まあ、その考え方でいくと基本的に農薬を洗い流してゼロになったとしてもその生命力あるものを食べてるっていうことではないということですね。
そういただきますになってない、
うんうん
うん、だから自分が虫の代わりだから虫の役目になっちゃってるんだね、
ああ、
うん、次に命を食べていただきますで命を残してるんじゃなくて、
まあ、処理係って感じ、
ね、そうそうそうそうそうそう、はい、デストロイヤーなんだね、
ああ
うん、
まあその野菜なら野菜の生命力を引き出すやり方がやっぱり
そう
化学じゃなくて
それにはケミカルじゃなくて
有機
とかその逆にその栄養も自分で取りに行きなさいと、
うん、
それが自然農法のやり方、
うん、
栄養がなくても育つって言い方に聞こえちゃうかもしれないけども実際は世の中に空気中も含めて、
ね、
空気中の、ね、約 78% ぐらいが窒素ですよね、だからそれはタンパク質になる可能性はあるわけじゃないですか、
うん、
だからそういうものを自分で取りに行きなさいと、
うん、野菜がね、
そう、その手助けをするのが人間の役割ですよっていうのが自然農法の一つで、
なるほどね、
もう一つの自然農法は いやそもそも人間云々じゃなくて、自然に育つんだから、別に人間が手を貸すこともないと、人間も自然の一部、まあ、極端に言うとね、イノシシも人間も自然の一部みたいになっちゃうと、特に手を貸さないっていう、自然の方もそうやって分かれてくるんですけど、
まあそこもいろんな考え方があるという、まあでも美味しく育つように基本的には手助けしてあげると、
そうで美味しいものをいただいて次の命に変えていく、だそれが霊長類の話になるんで、
まあ、人の育て方と一緒ですね。ずっと前から農園長は言ってますけど、
全く一緒、だしそのさっきの話もね、あの二酸化炭素の温暖化現象と同じで、現象をどう取るかで、まあ、まあここではちょっと時間ないんで話はできませんけど、ま
あ、前に発生するか後に発生するかで、
そうですそうです、
たまたま虫がどこを見るかっていうその視点が違うだけっていう、
そう虫が食べてるイコール、野菜がやられたんじゃなくて、すでにもう淘汰されるべきものであれば、淘汰されてしまうんで、そこですよ、
じゃあそうですね、最後に、
はい、
大体なんとなく、
なんとなく分かりました、ここで分かったらすごいですよね、本当に。ペンも黒板も何も使わんでね。
いやいや、あの、まあ普段から、なんとなく聞いてますから、改めて、こう、考えが、
ちょっと整理が、
整理ができたという。
とは、その後ろにある複雑さもちょっと分かっていただくと。
まあ、あの、窒素とかリンとかその辺は分かんないですけど、なんとなくね、
分類も厄介だなとか。
大枠で。あの、これからの農園。どういうふうに運営していきましょうか。
そうですね、まあ、基本的には面積も広がってくるんですけども、そのあまり有機とか自然栽培とか、まあ、うち農家でその有機ジャスを取るとかって話じゃないんで、その分類にあまりこだわらずに、
そうですね、
いいものを作っていいものを食べてれば良くなると、
なるほど、
で虫の代わりはやりたくないなって
そうですね、どうせいただくなら
そうそうそうそう、人間が食べるものは人間がいただいて、虫が食べるものは虫がいただいて、でなるべく作る以上は虫のごちそうは作りたくないなと、簡単に言うとそんな感じですね、そうなるようにしていきたい、っていうとこですね。
なるほど、
はい、
まあ、同じ生命体同士、そのよく言う声をかけたら元気になるっていうのもありますよね。そうですそうです
、励ますと大きくなりますからね、
だからその作る人もやっぱり元気じゃないとダメですよね。
そうなんです、そこはだからね、もともと人間がね、その病気っていうとなんか言い方ちょっと適切ではないですけども、まあ、分かりやすく言えば根性曲がった人間が作れば、大根も曲がるんですよで虫が食っちゃうの。
じゃあ僕あの大根作るのやめときます
根性曲がった人がピンと作ると、大根もまっすぐ葉っぱもピンとして、それは虫が食わんのですよ、でもどうぞ作りになってください、あの根性曲がってないと僕は思いますし、あとはだんだん良くなるんですよ。最初虫だらけで、レースのようにその葉脈だけ、指のような葉脈だけ残っても、何回かやっていくとできるようになっていくんですよ。
悪いところがを、まあ、土が吸い取ってくれるかもしれないですね。
そうですそうです、
代わりに、
そうでちょっとうまくいって調子に乗ると翌年はうまくいかないとかね、
まあ、人の微妙な心境の変化まで見透かされると、怖い存在でもありますね。
そうです、でもまあ本当に確実に毎年収穫量が上がるとは言いませんけども、まあ、人間的には成長可能なところだと思うんですよ、決してね超反発地で明日の天気やってるわけではないし、その長いスパンで見て成長をどれだけできるかっていうのが、ポイントなんで、まあ、目先の人には向かないですけどね。
まあそうだからね
全く、
まあ、二宮村とかもそういうふうに言ってます
ね、長いスパンでどうするかって話
して、そうですね、今日のお昼ももうほとんど取れたもので、
そうですそうです、
いただいて、
ね、お塩とかね、調味料使ってますけど、それ以外はじゃことわかめだけですからね、購入したの、それ以外もいただいたものありますけど、また全部自分たちが作ったもので、
ね、米を中心にね、
はい、
うちだけじゃあ食料自給率は日本は 41% ぐらいですけど、
今日9割ぐらい
かなり上がってますよね、
いってますし、
はい、
それ単品の自給率で、でもまだうち食べきれない量残ってるじゃないですか、そこから言えば 100% は
まあ味噌作るのにこう大豆とかね、
そうです、
塩とか買ったりはしてますけどね、
それ差し引きしてって、最後自分たちが食べれないほど作れば、 計算上
自給率カロリー上は、
うん、100% 超えることは可能なんで、うん、カロリーだったら多分できますよ。
そうですね、
うん、
輸出可能ですね、じゃあ、
うん、
フランスみたいに、
うん、だってわかめカロリーに換算して米カロリーに換算したら多分上回ると思うもん、うん、金額にするとちょっとね、
うん、
米とわかめで単価違うけど、
はい、
カロリーベースでやったら100はいけんじゃないですかね、来年はね、
うん、
はい、
まあいいモデルにもなるように頑張ってやっていきたいですね、
はい、そうですね、もう本当にこう、ね、はい、農園出られるのもね長谷川さんのおかげですんでね、
いやいやいや
本当に
お昼食べられるのは農園長のおかげですね、はい、
来年はねいよいよ、ね、外へ打って出るっていうからどうしようかなって、
いや今年からそのやってるつもりではいいんですけど、
出てますね、はい、農園行こうかなと思ったらあれ事務所誰もいないわと思って今日は ね、
はい、
出られないわっていう人も多いんで
まあその辺もなんとかね、
はい、
していかないとい
けない、年々年々良くなっていけばいいんですよ、
はい、
まあ、それを見ても、まあ、地球もね、
はい、
いい方向へいいものを望んでるというところですし、
うん、はい、
悪いものは悪いもんで虫みたいに役割もあるというところで、
ね、
お互いのバランスだと思います、はい、最後は
そうですね、
はい、
まあ、お互い自分の体は壊さないように、
そうですね、私まだ肘痛いですからね
やっていかなくちゃいけないですね、
はい、はい、
というところで、今日の藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、
はい、
何でしたっけ、有機栽培とはでしたっけ、
はい、はい、まあ、そん
なということで、
はい、
お送りしました、
はい、ちょっと今日はいい話をしました
それでは、
はい、
また次回も、
はい、
お目にかかりましょう、
はい、
ありがとうございました、さよなら、
はい、さよなら。